皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は中国の実態があらわにというお話です。ここに来てですね、まあ、香港のデモもそうなんですけども、トランプ政権が、中国の習近平が、香港に100万人の軍隊を投入しようと待ち構えていたと。自分が止めたんで、もし止めなければ、香港は14分で中国軍によって壊滅させられただろうと。言った話っていうのは、これは強烈ですね。やはりその中国政府がですね、まあ、すぐこう武力を使って何事か成し遂げようとする姿勢が極めてその顕著だということをまあ世界に示し、まあ、それをトランプが止めたという話ですね。それからここに来て中国のスパイの摘発と申しますか、スパイの裏切りっていうんでしょうかね、中国から見ればそれが顕著なんですね。前から時々そういう話あったんですが、今回はその香港にいる中国のスパイのまあ相当な幹部が寝返ってでありまして、でその人は自分の顔とかですね、堂々とそのオーストラリアのメディアにテレビに晒してますね。かつてオーストラリアっていうのはもう完全に中国が政治を支配したと言われていた時代があったんですね。まあ、同じようなことがマレーシアなんかで言われてたことがありますし、どういうわけか日本だけはですね、中国人がなかなか浸透できないと当時から言われていたんですよ。なぜか日本の政治はね、その中国人が浸透できないと。まあ韓国も浸透したこと一時ありましたしね、そういうふうにやってたんですけども、今やオーストラリアは反中ですね、反中の国になって、でそれでもなんとか政治をひっくり返そうとですね、スパイを送り込んでたと。で、そのいう活動をしていたスパイの一人が、オーストラリアに資料と情報を持って駆け込んだわけですね。亡命を申請したわけですね。その前後からいろんな話が出てきまして、まあ睡眠から何か起きてそうだったことは、まあこう、様子から見ていて、あちこちの情報から見ていて、こう見えたんですけども、これはすごいなって感じになりまして、最初に出てきましたのは、その、新疆ですね。最近の新疆のウイグル人の弾圧、あら本当だと。で、しかもそれは習近平自らが、容赦なく弾圧しろと言ったという話、この議事録が出てきたわけですね。で、これは、ま、誰が公表したかは、発表されてなくて、その、まあ、今回オーストラリアに逃げた人が言ったのかどうかもそれはわかりませんが、まあ、それなぜそれを言ったのかっていうと、その、最域のウイグルに対する弾圧の責任を習近平が逃げるのを止めるためにと言ったんですね。これは面白い表現だなと思ってましたら、今日ですよね。パナマ文書を公開したのと同じジャーナリストグループがですね、世界のいくつかの新聞社、日本もなんかあれ共同通信系ですかね、よくわかりませんが、東京新聞とか毎日新聞出てたし、で、ヨーロッパだったあれですね、ガーディアンですね。あそこに出ましたように、中国政府の機密文書ですね。これが機密文書いくつかありますね。それがあれですね、公表されたわけであります。で、ちゃんと英訳も一緒に出してくれててですね。で、それ見ると、その中国政府がいかに組織的に、ウイグル人の弾圧をやってるか、徹底的にやってるかがそこにも書かれてるわけですね。もうあれは誤解の証拠で、で、このウイグルに関する二つの、まあお話を総合すると、要するにウイグルの弾圧、徹底した弾圧は習近平がやったんだって話になってるわけですね。で、アメリカ議会の方では、香港民主、人権民主主義法案が、上下両院で通りまして、特に上院は全会一致ですね。上院があんな急速に全会一致で物事を決めるっていうのは、私は非常に異例なことだと思いますね。かつてサウジンですね。サウジに対する911事件の賠償を求めるっていうのは、あれも確か満場一致じゃなかったかと思うんですが、まあ非常に珍しいことで、珍しいっていうかこういう重要な問題では珍しいことでですね、まあこれも徹底的にやろうって話で、で、 トランプのところの安全保障担当補佐官いますよね。これ昔のボルトンだったら多分こうはならなかったと思うんですが、まあその人が、まあ香港の問題ですね、あれがあるから、合意、通商合意できないかもしれないってことも言いましたしね、副大統領も同じようなこと言っておりまして、まあもし合意できなければ中国に思いっきり関税かけちゃうってことだから、まあそれはすごいことですね。で、一方ですね、その、中国人の人たちのその状況っていうのは、まあネットの世界でもそれ昔から一応流れてはいたわけですね。で、しかしその、本音を言うとですね、すぐ捕まっちゃうんで、外国にいてもですね、まあなかなか本音を言えなかったわけでありますが、今回のこの混乱、香港の事件ですね、これまあ学生たちが始めた革命側の圧勝ですよね。今回の選挙を見れば分かりますように、革命側、抗議者側の圧勝でありまして、まあこれ完全にこの中国側もですね、こうやって武力で手出しする、したらもう全部終わりだってこともはっきりしたし、まあこれから、まあ何が起きるのかですね、まあ香港の人たちよりも中国本土の人たちが実は心配しておりまして、その中国本土の人たちの書き込みの中にはですね、これ、なんかそのこれから香港に行った人みんなですね、要注意人物にされて、そのうちその捕まって処罰されるんじゃないかとかですね、まあ、習近平ならやりかねないですよね。香港に行った人はみんなその、と捕まえちゃうとかですね。あれやりかねない連中ですよね。まあ、そんなことを心配してましたし。しかし一方、その、香港側の人たちから見るとですね、これで香港人は今までのエコノミックアニマルから、政治がわかる人間になったんだと。ただの庶民から市民になったんだという非常に肯定的な話もありましてですね。で、やっぱりその、ものすごい不満が溜まってるように思いますね、中国国内は。で、まあ、インテリの人たちが、まあ、当然やってるわけね、そういうブログなんていうのも。やっぱあれでしょう、とにかく、どんな人でもあっても、党と国を支持すること以外のことは許されてないんですね。党や国と違う意見を言ってことは、どこにおいても許されてないんですね、あれ。で、それを無理やりやってるとですね、家族がなんか途中でどっかに消えてしまったりとかですね、まあ大変なことが今でもこう起きるわけで、で、その、まあ画像とかメールとかそういうものがこうね、変なものが携帯電話の中に入ってたらそれだけでも逮捕されるし、それ送信したのはバレればそれでも逮捕されて家族まで捕まっちゃうというようなことでありますから、あれ相当怯えてみんな暮らしてますよね。多くのその日本人はですね、そこまですごいっていう、こう、なんて言いますかね、実感がないのかもしれませんけども、まあ前から言われてるように、あれはものすごいものを作っちゃったわけで、で、やっぱりこう中国語という壁の中にこう閉じこもってですね、まあなんかやってた節がありますね。しかし中国語だったって別にその、北京のね、標準語でありますから、いくらでも翻訳できるわけで、それはわかる人もさらにいくらでもいますから、別にそれ、ねえ、隠すこともできないんですけども、なんか、その、自分たちの世界の中で完結して、特に電子的な、あれですね、万里の長城が今中国にありますから、あの中は、まあ、言ってみれば清潔だと、共産党は思っていたのかもしれませんけども、まあ、なかなかそうはいかないんじゃないですかね。で、まあ、こうやって民主化が始まりましてですね、香港で、選挙も圧勝でありますから、これはいろんな形で広がっていく。でもですね、まあ前から申し上げているように、まあ特に中国の革命のことで言えば、経済的な不満というものがあった時にこれ本当に大爆発になるわけですね。で、今もうトランプ、これもトランプの政策ですね、ドルをどんどん回収し、それで中国に対しては貿易制裁かけていく。投資についてもファーウェイのことを見ればわかるようにどんどん制限かけていくと。これは強烈な不景気をですね、中国及び中国系の企業にもたらしているわけですね。ここがポイントなんですね。ここが一番のこのボディーブローなんですね。そこに今度インテリが騒ぎ出したというようなことになると、これがいわゆる本当の革命の方になるわけであります。ただですね、これは一部の中国の人も心配しているわけでありますが、こっから先が一番大事なことなんですね。中国の人は本当にここが一番、これからの大勝負だと思っていただきたいんですけども、どうやって13億の民を食わすかって話なんですね。中国共産党はまあそんなこと言っても今まで食わしてきたんじゃないかという議論が最初一つあります。でもそれはからくりがあるんです。 私はですね、かつてそのアメリカの金融機関で調査の仕事を、数理分析の仕事をやっていて、それはちょうどですね、昔のソロモンという、まあ、会社で、冷戦崩壊前後ですね、ベルリンの壁崩壊からソ連崩壊の時期まで、その頃ちょうどいましたんで、その世界の資金の動きとかですね、正常流れが、まあ要するに当時の金融の中枢ですよね、から見てどうなってるかってよく見てて、あ、なるほどなと思ってたんですね。中国をですね、まあ上手に利用して、それで中国経済を持ち上げながら、裏で金をその吸い取って、で、その、まあ儲けていたのがクリントンから始まるアメリカの民主党なんですね。中国を製造業の基地にすると。で、中国の人たちはもうインフラもないし教育もないからそれ全部サービス提供すると。で、アメリカが輸入を引き取ってやるけども、その代わりにですね、ドルはアメリカに投資しろと。こういう形で実は中国の人たちもだいぶ成長したと思いますが、私に言わせればそれよりはるかに上回る金額を中国人、アメリカ人は儲けてたと思いますね。その金を要するにエンジンのようにどんどん作り出して世界中にばらまいていたのが、まあ90年代のゴールドマンだとか、まあアメリカの金融機関だったと思いますね。だから中国は中から見てると一生懸命とにかく高度成長していたとしか見えなかったと思いますが、その後ろ側でしっかり鞘を抜いてですね、中国利用してボロ儲けして、それどころかトランプがなんで怒ってるかっていうとですね、この中国と民主党が一緒になって中国をアメリカ本土を破壊しに来てるってことですよね。なわち中国にどんどん工場を作ればアメリカ本土は衰退化するし、それから中国の変な会社、これ共産党と組んだんですよ。あれはね、アメリカの民主党と中国共産党なんか組めないと思うでしょ。これは組んだんですよ。あの頃からに、あれですね、911事件のあの頃からですよ。しっかり組んで、中国のインチキ、国有企業をですね、アメリカに上場させたんですね。随分これで、ね、金儲かるわけですよ、共産党もね。で、民主党はそれで手数料取れるし、投資のチャンスがあるから、それでまた儲けるわけですね。だから中国共産党とクリントン一派、民主党がつるんでですね、あれ、盛大な金儲けやってて、で、まあこれがあんまり行き過ぎてですね、みんなの反感買ってトランプが潰しに入ったということなんですね。で、だから、なんでこんな風に中国が一本調子で成長できたかっていうと、後ろにアメリカ民主党がいて、すべての矛盾を先送りにして、金儲けの道具にされてたからなんです、あれ。ここはだから、本音で言うならばですね、もっとですね、中国は、何回も不景気を経験しなければいけなかったんです。不景気って決して悪いことじゃないんです。不景気がないと、政治も改まらないし、構造転換も起きないんです。何の、まあ、不景気もなく経済を進めていきますとですね、あらゆる矛盾がそこに溜まって先送りされるんですね。で、だから例えば不景気になった時に金の調達もできないと、仕事もないって非常に大変な状況になるからこそ政治も変わるし、企業も変わるし、経済も変わるし、人も変わるんですね。そういう経験しながら、言ってみれば行きつ戻りつしながら少しずつ成長させていくっていうのは国の本当の姿でありまして、そういうことをすることによって、まあ、言ってみれば基盤のしっかりした国になるということです。それからですね、中国もドイツもですね、これは大陸の国です。ですから、近代現代のね、国際金融市場、ポンドやドルがやってた国際金融市場は、もうこれは大陸国家では絶対立ち落ちていきません。それはもう、なんとも言葉で言いようがないんですけども、イギリス人やアメリカ人、まあ彼らが利用するユダヤ人なんかを含めて、彼らの世界っていうのは、その国境を持っている、領土を持って、その領土の中で何とかしようという国の人たちの発想とは完璧に違います。だから自分の国の通貨というわけではないんですね、あれ。世界の運営をいつも考えている人たちですから、同じことをドイツ人や中国人がやろうとして、もちろん日本人もやろうとして成功するわけがないんです。根本的に発想と戦略違うんですね。だから、そういう意味では大陸国家はですね、中国とは全、アメリカとは全然違います。そこはまず根本的に理解しとかないと、とんでもない間違いをしでかします。憧れて真似しようと思うからですね、思いっきりカモになって、で、金と、元気を吸い取られちゃうんですね。それからもっと大切なことなんですけども、これからのことなんですが、トランプ潰しに来ましたね。そうすると、まず出てくるのはですね、あらゆる矛盾が吹き出すということです。今まで先送りにしていた共産党のことですね。なんで共産党があれだけですね、むしゃくちゃな国民の監視、13億人の監視を一気にできるんだと思います？ あれ金があるからでしょう。その金どこから来てんですか、あれ。アメリカが出してるからでしょう。だってそれは経済がですね、稼いでるってあってですよ。俺は稼いでる金だけならいくらもないですよ。ねえ、それは物を売って1台、車1台でいくらでしょ。そうじゃないんですよ。あれ、莫大な金を投資受けてんですよ。調達してんですよ、あれ。ものすごい金が共産党に流れていて、それで今まで、でたらめ放題やってたわけですよ。ここをトランプ切ったわけですよ。だからもうそうそうそんなに金はないわけでありますよ。だから金を買ってね、また暴落して、またそれが上げてみたりという、のた打ち回ってるわけで。ですから、この最終的にはですね、その中国国内の13億、それから世界をどう食わすかって話なんです。で、これが中国だけ不景気な時なら、まだやりようがあるんですね。その90年代の日本がそうでした。あれ、日本だけ不景気だったんで、まだなんとかやりようがあったんですが、今回は実は大変なのは中国だけじゃないんです。ドイツも大変、日本も大変、アメリカも大変、ヨーロッパも大変、もう中東なんかもっと大変、南米なんかさらに大変で、とにかく世界中恐慌状態になっちゃってるんですね。だからもうこれはですね、猛烈な恐慌状態が世界に広がってるんです。で、だからその影響が中国にもどんどん出てきていて、まあその引き金引いたのがトランプでありますけども、これはやっぱりもう、事実的に不景気広がってて、特に車なんかひどいですよね。で、これ終わりそうにないし、やはり金融危機ですよね、一番、その、懸念されるのは。でもそれ、一部で始まってるわけですから、そうすると、しばらくの間、これ、その、経済は相当大変です。だから国民が怒り出します。金融取り付けが起こると。こういうものがやっぱり最終的にですね、共産党でも何でも体制ぶっ壊す方に回ってきます。だから共産党に立てこもってたって、これ守りようがありません。このとんでもない不景気なんて中国人今まで経験したことがないんで、そんなもん食らったらですね、共産党がやってようが国民党がやってようが女もひっくり返っちゃいます。問題はだからその後どうするかだから、今共産党に閉じこもってですね、何もいいことはないと思います。当面の間はですね、ネットワークで食べることです。たくましくネットワークで食べると、これは強行の時に生き方であります。家族とか地域とか親類とかですね、いろんな方法を使ってとにかく食いつなぐということが一番重要なことなんですね。で、移動しなければならないこともあるだろうし、まあ、とにかくどんな仕事であっても世界中これからみんな食いつなぐというフェーズに入りますから、まあ、そういうもんだと思ってですね、いていただきたいのと、あと最終的には民がどうやってこれから生きていくかですね。農業、製造業、それからサービス業ですね、各地域や人に合わせてその産業をもう一回再配置しなきゃいけないですね。こういうそののはやっぱ政治の力でありまして、さあその政治体制どう作るかというと、やっぱりもうそれは民主的な体制を作るしかないでしょう。若者がなんか出てって ロートル年寄りのそのまあ言ってみれば実力を合わせて作り上げるしかないですよね。壮大なものがあります。ですからやはりこの不景気がですね、最終的にこのトランプというよりもですね、香港というよりも最終的には強烈な不景気と、からそれに伴う金融機がですね、共産党を倒していくんですね。それ今まで中国の中で入ったことのないような、見たことのないようなものすごい経済津波、金融津波だと思います。これ来た時倒れてきますから、その状況から要するにスタートだということですね。で、もうこれはもう世界中どの国にも一つの方程式があるわけではない。だからまあそこをですね、軟着陸させる。非常に残念だったのは中国の農民にですね、農業以外の仕事を与えてしまったことですね。こういう時ですね、農村がですね、食料を自給できるだけでも全然その国家の危機は違うんですね。食料を自給できないともそれは流民になりますから大変なことになるわけで、特に強行になってくるとですね、まあそれこれからどうするかって話になります。ですからその、まあ本当の意味でのこう発展っていうのはですね、決して右肩上がりで一本上司で上がっていくことではないんです。その不景気を何度も繰り返しながら、そこで矛盾を直していくことで本当の強さって生まれてきます。それやってこなかった分だけですね、ちょっと今回は大変です。ですからやはりそのものの分かった人たちはそれをよくわきまえてですね、でやっぱりこう一般の民が元気にならないとそれ絶対国蘇りませんので、まあ、その辺のところをどう絵を描くかということがこれから大事になってきますね。同じことは日本でもアメリカでも全部言えるわけでありまして、今回ばかりはですね、まあその中国という世界最大の経済の機関車が止まったということでありますから、中国の発展に便乗する形で、まあ経済成長を遂げてきました。先進国ももうそれはなかなか難しいわけであります。話はよく似た話になってくるわけでありまして、ですからこの先はやっぱりその、 まあ、原点に戻ってものを考えるしかないですよね。要するに、まず命をつなぐっていうこと、生活するっていうこと、それから経済でありますから、今までにない発想と行動でやらなきゃいけないし、中央で一つだけなんかやるって無理ですね。地域ごとネットワークごとにやらないと難しいですから、ある種分散体制を敷いてこの危機乗り込めないとは多分難しいと思いますね。そんな感じでたくましくこれ、生き残るってことは大事だと思うんですね。でもいずれにしましても、いよいよ中国共産党の実態があらわになってきたと。これは大きな変化でありますから、今後の状況にはですね、よく注意していくと、ことが必要ではないかな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中国の実態があらわにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。